innovation.
Cultivation.
So much innovation.
Cultivation.
Radio.
皆さんこんにちは。カルティベースラディオの組織デザインラディオになっております。今日もよろしくお願いいたします。はい。今までなんですけれども、組織デザインを、どのような活用手段として捉えていけばいいのかという話と、じゃあそもそもなぜ組織デザインが必要なのかっていう課題設定についてお話をさせていただきました。簡単にラップアップさせていただくと、現代環境において不確実性が非常に激しくなってきている中で、事業多角化が求められてきていると。事業多角化戦略を通じながらいかにユーザーや社会に対してインパクトをもたらしていくのか、その戦略の重要性がより高まっているという話をしていきました。でさらに社会の流れ的にダイバーシティ&イリュージョン、インクルージョンであったりとか、人的多様性の重要性も非常に謳われております。で、この人的多様性においても2種類あって、事業多角化を推進するために、よりプロフェッショナルジョブを持っている、機能的な面において、いかにそういった人材が豊富な状態を組織的に作り上げるかという話と、そもそもの Y として、それぞれの多様性であったりとか、景色であったりとか、価値観が異なる中で、それぞれの景色が違うことを大前提にしながら組織を作っていきましょうという、そういった人的多様性の、課題があるのかなと思っております。このあたりがですね、人的多様性と事業多角化の複雑な課題をいかに両方をアウヘーベンしていくのかというのが、現代組織の、非常に難解な問題としてあるという、そのようなお話をさせていただきました。なので、現代においては組織デザインという観点におきましては、その非常にタフな問いに向き合いながら解決をしていくのが求められているんじゃないかという、そのような流れをさせていただいておりました。でですね、前回グレイナーモデルのお話をさせていただいたんですよね。グレイナーモデルというのは、組織のステップを5段階くらいにまとめ上げて、人数規模によって、それぞれの、課題設定、困難さが異なってくるので、それを乗り越えながらアンラーニングして組織を進めていくといいですよっていう、そのような、お話でした。で、その中で、グレイナーモデルのステップが進めば進むほどに、事業多角化と人的多様性、それぞれの変数がより膨らんできて、グレイナーでいうところの4段階目、5段階目、このあたりになってくると、非常に事業多角化の数も増えてきているし、人的多様性においても非常に多様な人が集っている状態になっている。そのような状況の話をしてまいりました。で、その中で、非常に4段階目、5段階目以降において、より先ほどの事業多角化と人的多様性の、困難さが複雑になってくるので、まさに組織デザインでちゃんと区画整理をしっかりとしていく、ちゃんと数千人、数万人の人たちが協力関係を築きながら、事業多角化にちゃんとインパクトを出しながら、人的多様性も配慮しながら、協働関係を築いていくにはどうすればいいのか。そのような課題設定になってくるのかなと思っております。はい。その中で、大まかに言うと、その変数が膨らんでくる中で、主にこの観点をベースにしながら組織デザインをしていくといいよという、そのようなお話を今回から3回連続でさせていただこうかなと思っております。はい。で、今回は、1回目ということで、1つ目のテーマについてお話をしようかなと思います。1つ目のテーマ設定なんですけれども、事業多角化による理念の実現。このようなお話をさせていただこうかなと思っております。はい。こちらなんですけれども、今からのお話、動画でも投影しておりますので、YouTube であったり、なぜか Spotify とかでも動画が配信されておりますので、よかったらそちらもご確認いただけたらなと思っております。はい。でですね、 事業多角化をすると、まあ、どのようなことになるのかということを、まあ、前提解説からさせていただこうかなと思っております。まあ、ここ数年ですね、事業多角化を推進するにあたって、まあ、課題設定として非常に流行したテーマがあるんですけれども、まあ、いわゆる両利きの経営ですね。両利きの経営なんですけれども、要は知の進化と知の探索、まあ、知の進化として既存事業をいかに推進してちゃんと利益を効率的に高めていくと、さらにそれを進化でちゃんと片手で推進しながら、もう一つ知の探索としてちゃんと新規事業を作り上げていくという、まあ、まさに既存事業と新規事業の両利きをしっかり進めていくのが重要だよ、まあ、そういった課題設定なのかなと思います。まあ、これがすごい、まあ、内容的には非常にわかりやすいんですよね。既存事業をしっかり作り上げて、で、それを柱にしながら2本目の柱、3本目の柱、4本目の柱と、その探索をしていくのが事業多角化においては重要であるという、まあ、そのような話なのかなと思うんですけれども、まあ、ここをやろうとしたときに、どうしても経営組織において問題になることがあるんですよね。まあ、これがどういうことかというと、まあ、両利きの経営で言われていることって、知の進化に偏りすぎちゃうことによって、なかなかそこから脱却できずに探索業務が減ってきてしまうと。まあ、それがサクセストラップ、要は成功法則を追求するばかりに、新しい探索がなくなってしまう。まあ、そういった罠があるよっていうお話があるのかなと思っております。で、これ、この課題設定の話だと、うん、そうだねという形ではある、受け取られるのかなとは思うんですけど、もうちょい実態に、国内事業多角化企業の実態に即しながら話していくと、まあ、こんな課題がよくあるのかなって思うんですよね。具体的に言うと、既存事業のところに割と資源が集まっていると、まあ、資源だったり、まあ、人的リソースもそうですよね。社内における優秀な方とかが集っていると、お金も非常に投資されていると、まあ、その中で新規事業を立ち上げる上でやっぱりすごい重要だから、本来であれば投資をしっかりしたいんだけれども、既存事業に対してリソースが集まっている、まあ、それを剥がすことができなくって、新規事業に投資ができずうまくいかないとか、あるいは逆もあると思うんですよね。既存事業が非常に重要ではあるんだけど、同時にその資金を、そこの既存事業で得た資金を元にして新規事業を始めましたと。で、新規事業を立ち上げるために、まあ、かなりの採用コストを割いて、優秀な方とかも外部から登用して組織を作り上げましたと。でも新規事業のこの人たちが集った結果、新規事業を作り上げるために、探索をするために集っただよっていう求心力になってしまうと。そうすると、進化の既存事業に力をやっぱり入れたい。会社にとってそれが重要であるとなった時に、その新しい部門の探索が目的で入った人たちが不満に思って離脱してしまう。そういったケースもあるのかなって思っております。これ、両方とも企業戦略上はエラーなのかなって思うんですけれども、割とありがちな課題なのかなって思うんですよね。要は、進化自体が目的になったり、探索自体が目的になり、それ自体が Y になってしまって、結果的に、そもそも進化と探索、両方を編み合わせながら何を実現するのかという、まあ、そういった上段の理念が失われてしまうというのが、割とありがちなことなのかなって思うんですよね。まあ、もうちょい別の主語で言うと、事業 A、B、C があって、この事業を掛け合わせながら企業理念の実現をしっかりしていく。まあ、それぞれの事業のシナジーを生みながら推進をしていく。で、企業戦略の、まあ、事業の上にある企業戦略の傘においては、もしかしたら事業 A、B、C の優先順位が、まあ、刻一刻と変わるケースもあると思うんですよね。 まあ、それこそ外部環境が変わったのに基づいて投資配分を変えていく。今は A に注力すべきである。半年後は C に注力すべきである。まあ、そういったことを繰り返しながら資源配分をして注力ポイントを変えていくというのが必要なんですけれども、事業 A、B、C がそれぞれ事業主語で Y になって、まあ、それ自体は悪くはないんですけども、その先にある企業の傘における理念が失われてしまって、何のための事業かっていうのが、まあ、なくなってしまう、まあ、そのようなケースがあるのかなって思ってますね。なんで、大切なのが、進化も重要、探索も重要、領域が重要なんですけれども、それ自体はあくまでもハウなんで、その進化と探索を束ねて、企業として全員でオールフォーワンで何を実現していくのか、何の理念をちゃんと実現していくのかという、まあ、会社主語、組織主語の理念をしっかり作り上げて、でそこに基づきながら、今この事業にそれぞれが投資をして注力している状態であると。まあ、それが組織的にちゃんと実現されながら創造性発揮をされていくというのをちゃんとデザインしていくというのが非常に大切なことなのかなって思いますね。まあ、とはいえこれすっごい難しい課題設定で、やっぱり事業多角化って変数が非常に激しかったりとかしていて、それの傘となる理念をしっかり作り上げていくっていうのって並大抵の努力では難しいし、やっぱり組織設計上も非常に困難さがあるんですよね。まあ、具体的に言っていくと、例えば事業多角化がなされてくると、その上にあるコーポレートガバナンスとか経営陣とか、まあ、時にはホールディングスだったりとか、まあ、そういった設計が非常に困難であると。でさらにそれぞれの事業部に対してデリゲーション権限移譲して、ホールディングスだったりコーポレートで何を持って事業部に何をデリゲーションしてそれぞれが実践していけばいいのかという、まあ、まさに分業の分担、分業の設計が非常に難しいと。でさらにその分業をした結果、遠心力が働いてしまうので、ちゃんと戻すために求心力を働かせて、ちゃんと理念を、求心力を持ってみんなでちゃんと頑張っていくという状態が作り上げるのが設計上難しいと。でもさらにあるのが、人的多様性も広がっているので、それぞれの景色感とか価値観も違かったりとかするんですよね。だから行動を一致させるとか価値観を一致させるという、そういった方法じゃなくって、そこではなくって、それぞれの景色をちゃんと許容をお互いにしながら、さらに協力関係をしっかりと作り上げて理念を実現していくという、まあ、非常に構文が複雑になってくるんですよね。それをしっかり組織デザイン上でちゃんと表現していく。で、さらにそれを実現するために魂を込めていくということが、まあ、非常に重要で、まあ、それこそが事業多角化による理念の実現。まあ、非常に難しい問いではあるんですけれども、事業多角化をする上では絶対に欠かせない課題設定その1なのかなって思いますね。はい。そんな形で事業多角化による理念の実現を話してきまして、まあ、事業多角化による理念の実現って、事業がそれぞれ分散して、それぞれ増えてくる中で、そこがちゃんと共同関係を築いて、一つの理念のもとにちゃんと実現をしっかりして、社会的な価値を生み出していく。さらにプロセス上をそれぞれの人的多様性、いろんなビューがある中で共同関係を築くっていうシステム作りが非常に重要であるというお話をさせていただきました。はい。今回はそんな感じで、次も組織デザイン上の課題設定として重要なテーマである2つ目についてお話をしていきたいなって思っております。ありがとうございました。